おはようございます。もう8月も今日は最後の日曜日ですね。もう来週は9月の1日なので、本当早いなって思います。でも少しなんか今日天気はいいですけども、少し昨日の雨も降ったってこともあるんでしょうか。若干過ごしやすくなったかなっていう気がしていますけども、皆さんご健康大丈夫でしょうか。先月からこの時間はずっと創世記のヨセフ物語をこう味わってきたわけですけれども、今日が一応その締めくくりになるわけです。45章、先ほど読んでいただきましたけれども、まあ、ここのところからご一緒に聞いてまいりたいと思います。まあ、幼い時から教会に通っていらっしゃる方はもちろんでしょうし、まあ、そうでない方にとってもこのヨセフ物語っていうのはとってもまあ親しみやすい、本当読んでいてスーッて入ってくる、そういうお話だというふうにこう言えるんじゃないでしょうか。こうまるでタイガードラマのような山あり谷ありのストーリーでもありますから、目の前にこう映像が浮かんでくるような感じがしますよね。けれども私は改めて読んでいて、この物語というのは単なるもう何千年前のそういうこうまた異国のそういう話でも、ましてやおとぎ話でもなくって、今の私たちにも本当に深く語りかける、とてもこう現実的なというか本当リアルなそういう物語だなっていうことを読んでいて思わされました。それは一つの見方をするとするならば、こう私たちの人生の傷からのこう回復、癒しで、そういうこう視点がこの物語にはあるような気がします。で、今日の箇所というのは本当、まあ、もうこの物語のこうクライマックスになるわけですけれども、まさに今エジプトの、まあ、総理大臣になって目の前にいる自分こそがあなた方兄さんたちの弟のヨセフである、私はヨセフなんだということをこう兄さんたちにこう身を明かした、そこのところから始まるこの兄弟たちとの和解が描かれている、そういう箇所です。読んでいてとても伝わってくるものがあるというか、心動かされますよね。で、兄たちも今目の前にいるこの権力者、この大臣、総理大臣は私たちの弟のヨセフだっていうことを知って言葉を失っているわけですよね。そしてヨセフはというならば、このヨセフは今声を上げて泣いているんです。それまでも弟のベニヤミンと出会ってですね、その懐かしさ、弟ベニヤミンの懐かしさ、また愛おしさに人目をはばかって隠れて泣いたっていう描写は43章のところにすでにこうありましたけれども、今はもうヨセフは隠れることなく、もう咳を切ったように涙を流しているんです。涙っていうのは考えてみるととっても正直なものだなっていう気がします。それはこう自分の心がこう御しきれなくなったとき、もう溢れてしまったとき、もう自制とか理性を超えてもうおのずと流れてしまう、そういうものですよね。だからまあ時にはそれを我慢するってことがあるわけですけれども、でもヨセフはここで本当にもうはばからずに涙を流している。それはある種のヨセフの 解放の経験だって、そういうふうにも言えるんじゃないかなっていう気がいたしました。私たちは今日の歌詞を読んで、このハッピーエンドとも言える物語のこの結びに、まあ、ほっと胸をなで下ろしますよね。ああよかった、ヨセフも兄弟たちも本当によかったって思います。でもそれはヨセフが何かしたとか、兄弟たちがそういうようにこうなんか一生懸命ね、そういうことなんかしたというよりも、本当にこの出来事は神様の憐れみ以外の何者でもないなっていうことを思わされるんです。なぜならこのような結末にはならない、おそらくはお互い生き別れたまま、心にしこりや傷を抱えたまんまで生き続けていくという可能性の方がずっと大きかったというふうにこう言えるんじゃないでしょうか。この家族の、まあ、これまでの悲劇というものはこう冷静に見ると、振り返ってみますとですね、これはこう父ヤコブのヨセフへのエコひいき、偏愛から始まっているわけですよね。自分が最も愛する妻ラケルの最初の子供がヨセフであったからです。でヨセフには父ヤコブは着る服も晴れ着を着せ、他の兄たちとは区別というか差別をしていましたから、兄たちが面白くないのも当然だと思います。しかもこのヨセフは夢を見て、その夢をこう無邪気にもそのまんまこう伝えるわけですよね。お兄さんたち、そして お父さんが夢の中で私に頭を下げていたよ、そんなことをこう、まあ、無配慮にこう言うわけです。まあ幼いといえば幼かったヨセフだったわけですよね。でもまあ兄たちからするならばね、ふざけるなという気持ちがあったと思います。ですから兄たちは結局このヨセフを野原で見捨ててしまうわけですよね。もう前の顔なんか見たくないと。で兄さんたちは一度はこのヨセフを殺してしまおうとさえ考えたんですけども、さすがにそれは不憫だというので穴にこう隠したわけですね。でも兄たちが知らないうちにですね、穴にまあ隠されていたヨセフはそこでやってきたこう対象に売られてしまって、連れ去られてしまうわけなんです。ですから兄たちとの関係はもうそれっきりなんですね。それから何年の月日が経ったことでしょうか。でもまあ兄たちはヨセフがいつの間にかいなくなっているってことでこう慌てふためいたわけです。工作をします。ヨセフが着ていた晴れ着、それに獣の血をつけてですね、父にはヨセフは獣に噛み殺されてしまったというように、まあ、偽りのこう工作をこうするわけですね。それを聞いた父親はどんな思いだったでしょうか。愛するヨセフが獣に噛み殺されてしまったということを報告を受けたわけですよね。その悲しみは大きかったと思います。しかも兄弟はというならば、もう口裏を合わせなきゃいけませんから、ずっとこの父親をこう騙し続けるということになるわけですよね。それも苦しかっただろうなっていうことを思うんです。そしてヨセフはというならば、遠くエジプトの地で生きていかなければならない、そういう環境に身を置くことになったわけです。はじめは奴隷です。でもまあ神様不思議にもですね、 神様が共におられたのでって聖書は書いてありますけれども、ヨセフはその異国の地で一人ぼっちであるにもかかわらず、そこで認められて地位を得たわけですね。まあ、誘惑もありました。でもその中でもヨセフは誘惑の中でそれにまあ勝利したというか、まあ、監獄には入ることになりましたけれども、でもその監獄でも地位を得て、まあ、王ファラオに認められるにまでこう至ったわけですよね。まあ、ある意味出世物語でもあるわけなんですけど、だけれどもですよ、自分は兄たちには捨てられてここに来ているんだっていう思いはずっとあったと思います。そして自分を愛してくれている父親とはもうそれっきりずっと会うことができないっていう、その孤独と悲しみっていうものは絶えず心の中にこうふつふつと蘇ってくることがあったんじゃないかなって思います。つまりこの家族はもう崩壊していたんですよ。もうとんでもない家族の環境ですよね、考えてみるならば。私たちは結末を知っていますから、ああよかったって胸をなで下ろしますけれども、そのまんまであるならばもう崩壊家族のまんまです。それから二十数年の時が経ちました。不思議ですね。人間の計画や思いを超えた展開があって、この45章、再会、そして和解へと導かれているわけなんです。でこのヨセフ物語なんですけど、まあ、いろいろな側面から見ることがこうできると思うんですけど、でヨセフはやっぱり選ばれたすごい人間だったなっていうふうにも言えると思うんですけど、でもヨセフを理想化してしまう、神格化してしまうっていうことも僕は良くないのではないのかなっていうふうな気がしているんです。よくまあヨセフはなんかこうキリストの雛形みたいなね言われ方もすることがあるんですけれども、まあ、ある面そういうふうな言い方はできるかもしれませんけれども、でもやっぱり旧約聖書で描いているヨセフ像というものは、彼も一人の人間として生きて苦しんで、でも神様に導かれてそのような人生を送っている一人の人間だっていう視点っていうのはやっぱり大事なんじゃないのかなっていう気が僕はするんですね。というのは、私今回ね改めて読んで思ったんですけど、まあ、修法にも書かせていただいたんですが、このヨセフ物語の中には極めて人間的なこう作られた、まあ、芝居というようなことがこういくつもこう出てくるっていうことなんですね。この芝居というのはですね、例えば初めは兄たちの芝居です。父親をこう騙すために、先ほども申しましたけれども、ヨセフの着物に獣の血を塗ってヨセフが死んだことにするという芝居ですね。でさらにはこうヨセフの芝居です。まあ、世界的な飢饉がやってきたときに、まあ、兄さんたちはこのエジプトにやってきて、エジプトの宰相になったこうヨセフとこう出会うときに、ヨセフは自分の兄さんたちがやってきたってことを気づくんですね。気づくんですけど身を明かしません。そこでヨセフはこんなこと言うんですね。まあ、食料は与えるんですけど、飢饉は大変だなということで、だけどもですね、弟ベニヤミンを連れてこいって言うんですよ。お前たちがもしこのエジプトの国の手薄なところを探るようなそういう回し者、スパイでないならば一番末の弟がいるだろう、その弟を今度は連れてこいというふうにこう言うんですね。弟に会いたいからです、ヨセフは。そして今度の時には、まあお父さんのヤコブはね、そんなことするなっていうことを言うんですけど、でも まあ、ベニヤミン連れて行かなければ会ってくれませんよっていうことでこう、まあ、説得をして弟ベニヤミンも連れてもう一回エジプトにやってくるんですね。飢饉が大変でしたから。で食料をヨセフは与えるんですけど、そして帰るときにですね、ベニヤミンもそこにはいます。このベニヤミンの荷物の中にそっと銀の杯を忍ばせるんですね。でそしてお前この杯盗んだろうということを図りまして、その償いのためにベニヤミンはエジプトに残らなきゃならないということを兄に言うわけです。ヨセフなかなかしたたかですよね。ヨセフの思惑というか人間的な計算みたいなものがここでは本当にこう出てるような気がします。ヨセフの罪と言ったっていいとさえ思います。心の深いところでは彼は兄さんたちとの兄弟たちとの再会を喜んでいたに違いないと思いますけれども、それは隠しているんです。なんででしょう。彼はきっと自分の中にある兄さんたちから受けた仕打ち、そして今こんなところ、こんなところというかね、まあ、地位は得ていますけれども、エジプトの地で売られている現実の中でこの世になっているっていうことがあるわけですから、許したくても許せないというような心、それあったと思うんですね。でそれとずっとヨセフは戦っていたんじゃないのかなって私は思うんです。すぐにはああよかった会えてよかった嬉しいよって言ってね、手放しで喜ぶことできない心があったと思うんです。でもそのヨセフの心を打ち破ったのはお兄さん、一人のお兄さんユダの言葉でした。それが44章の33節と34節に書かれていました。先週も見たところですけど、もう一回ちょっと読んでみますね。44章33、34節。何とぞこの子の代わりに、ベニヤミンの代わりに、このしもべをご主君の奴隷としてここに残し、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてください。この子を一緒に連れずにどうして私は父のもとに帰ることができましょう。父に襲いかかる苦悶を見るに忍びませんっていうふうにユダはヨセフに言うんです。この言葉を見ると兄ユダもずっと苦しんでたんだなっていうことを感じます。弟ヨセフを失わせた、そして父ヤコブをそのことのゆえに悲しませた、そのような負い目をユダはずっと持っていたんだと思います。他の兄弟もきっとそうだったでしょう。ですからこの上父ヤコブが可愛がっている、もうヨセフはいないっていうふうに思ってますからね、ラケルのもう一人の息子である末っ子ベニヤミンをも失うなんていうことは絶対に避けなければいけないってユダは思ったんですね。そのためには自分が犠牲になると、私を奴隷にしてくれって総理大臣であるヨセフに嘆願するんです。その言葉を聞いたときにヨセフはきっと自分が生まれ育ったカナン、そこで自分が少年時代をこう過ごしたわけですよね。そこで兄さんたちはずっと暮らしてきた、カナンで生きてきている、この私の家族の営みというものが心に迫ってきたんじゃないのかなっていう気がします。私はそこからいなくなったけれども、その後ずっとこの家族はその中でこの飢饉の中も一生懸命生きてきた、 悲しみを抱えながらも生きてきた。そして今はどうかというならば、飢饉に襲われてその困難に直面した。そしてエジプトにやってきて私に頭を下げて食料を懇願している。そういう今事実を目の当たりにしているわけですよね。でも振り返るならば、私もまた実は同じこの父の家族カナンでずっと生きてきたその一員じゃないかっていう、その原点、原風景を見せられたんじゃないでしょうか。二十数年間かかり、今兄ユダが心が変えられ、またヨセフの心の中の固かった、そういう塊のような心も今氷が溶けるように溶けていったんだと思います。そして今日の45章のところになるんだと思うんですね。こう書いてありました。ヨセフはそばで仕えている者の前でもはや平静を装って、装って書いてありますよ、もはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってからヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ここに芝居の終わりが鮮やかに示されているように思うんです。もう自分で自分の心を抑制しなくていい、ヨセフは自由にされた。それが涙となって流れたんだと思います。彼は声を上げて泣くことができたんです。泣けてよかったなって思います。私先日ですね、会社で FEBC であるクリスチャンの臨床心理士の方のインタビューに立ち会う機会がありました。スクールカウンセラーなどもされている方なんですね。で、その話の中でとても僕教えられたことがあったんです。で、この方は女性で、いわゆるグリーフケア、グリーフケアっていうのは悲しみや心の傷の癒し、その技ですね。で、その働きもされている方なんですけれども、で、この方がねおっしゃるには、よく喪失体験って言いますよね、悲しみの体験。それは私たちは例外なく誰もがみんな喪失体験を抱えているんだっていうふうに言われたんです。例えばそれは自分の家族の死という体験があると思います。それは比較的他の人にも認知されやすい、そういう悲しみの体験ですけれども、でも私の中だけの喪失体験というものも私たちは持っているんですって言うんですね。それは例えばですよ、愛するペットの死だとか、若い時と若い自分ですよ、若い自分自身の時と今の自分とのある意味ギャップ、若さを喪失するという体験、そのことで苦しむ、つまり健康不安ということもあります。今後どうなっていくんだろうっていう不安があります。そして幼い時に受けたそれこそ仕打ちとか、封印されていたかもしれないけれども、親からの一言とか友からの一言とか、いじめられた出来事とか、思いがけず誰かの信頼を失ってしまったっていうような 経験とか、こういうのって人に言えないんですよ。他者と分かち合えない、そういう傷なんですよ。でもそういうような喪失体験とか悲嘆の経験を私たちは抱えて生きているものなんだということをおっしゃいました。あ、そうだなって思ったんです。で、それは普段の生活の中では隠されているんでしょうけれども、心の深いところで自分自身を失った傷とか悲しみの傷としてどこかで抱えているものなんですよね。で、時折それがふつふつと思い出されて絶望的な気分になって、それがひどくなるともう自死にまで至るようなことだってあり得るんだっておっしゃいます。そうなんだろうなって思うんです。で、その方おっしゃるんですね。で、そういうあのことを癒すっていう技が、まあ、カウンセラーとしてやるわけですけど、で、心理学を用いてするカウンセリング、それを用いてその方はある程度癒されます。生きやすくなりますけれども、心理学では捉えきれないもの、着地しきれないものがどうしたって人間にはあるように私は思う。私自身はその着地点は神様のところに帰るしかないっていうふうに思います。人間が生きる中で経験する幸いも不幸もあるけれども、そういうものを超えた着地点というものは神様にしかない。神様という方が決して私を手放さない、私を捨てない、私自身をどこまでも愛してくださっているっていうこの事実、聖書が語ってくれるこの事実が本当に人を癒すんだって私は信じていますっておっしゃっておられました。本当にそうなんじゃないでしょうか。私はこの創世記45章のヨセフが語った言葉に驚いたんですけれども、ヨセフは自分のことを語るときに自分を主人公としては語っていないんです。4節以下のところを見てみると、ヨセフはこう語っているんですね。ちょっと読んでみます。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。多分ヨセフとこの兄弟たちはね、こう偉い人だから、ヨセフはちょっとだいぶ離れてね、きっと会話してたのかなって気がするんですけど、こうね、頭をこう下げて、どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばに近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここに売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、またこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国に私たちの残りのものを与え、私たちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治める者としてくださったのですっていうふうに言ってますよね。これはすごい言葉じゃないでしょうか。恨みつらみなんて一言もないんです。神様が私をこのようにしてくださったんです。今あるはただ神の恵みなんですっていうふうに言ってることと同じですよね。今ヨセフは自分の目で兄弟たちと対面していますけれども、彼の目というものは神様の眼差しなんじゃないでしょうか。それは僕はヨセフがなんかね、神がかってるとかってそういうことを言いたいんじゃないんです。そうじゃなくって、こんな罪深い私をも神様は諦めないで、今兄弟たち家族たちの危機を救うために 用いておられるという事実、そうなんだ、すべては神様の技なんだ、私はこの神様に導かれているそのしもべに過ぎないんだ、なんとありがたいことかっていうふうにヨセフは思ったと思います。これはヨセフ自身の癒しでもあったと思うんです。その神様の目というフィルターを通して隣人を見る、そして今私たちが生きているこの世界を見る、そこには自分自身の生き方とか自分自身の考え方にこだわる心からも解放される道、許しの道が開かれているんだと思います。で、そのことをこの物語は私たちに教えてくれているように思えてなりません。ですからこの物語は、今日は45章を読んでいただいたんですけど、50章までこう続くんです。まだなんかね、すっきりしないものを抱えてるんですよ。だけどもヤコブ、父ヤコブがね、死んで50章でこんなことも書いてあるんですよ。お兄さんたちはね、お父さんが死んでしまったらば、このヨセフは自分たちにまだ仕返しをするんじゃないかっていう心をどっかで抱えてるんですよ。でもヨセフはね、その時に兄さんたちに言うんです。50章のね、19節から、ちょっとこれも素晴らしい言葉なのでちょっとお読みしてみます。ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったんです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけたって書かれています。ヨセフも変えられたんですね。そのことのゆえに兄さんたちも本当にこの時は本当に安心したと思います。先ほどクリスチャンの臨死を心理師の方のことを申しましたけど、彼女はね、こんなことも語ってたんですね。これもすごい言葉だなと思ったんですけど、真の癒しというものは人にはできません。それは不可能です。大切なのは聖霊の助けをいただきながら、私自身もその方と一緒に神様の形に回復されていくことなんです。私がいつも大事にして帰っていく聖書の言葉は、ペテロの第一の手紙の2章の24節です。それはイエス様の打たれた傷によってあなた方は癒されたんだというこの言葉なんですっておっしゃってました。イエス様が傷を負ってくださったんですよ、私たちの罪ゆえに。神の独り子でありながら、その私たちの本当に傷を知っていてくださるお方が、私たちをどこまでも手放さないで愛してくださる、愛し抜いてくださる、それが十字架ですよね。この神様の、イエス様の人知を超えた愛をいただき、その愛に貫かれている私たち自身なんだっていうことに目が開かれるとき、私たちの目も変わると思います。この世界を見る目が、また隣人を見る目が、神様の愛を通して一人一人を見ることができるんじゃないでしょうか。許された世界としてこの世界を見ることができるんじゃないでしょうか。国と国がいがみ合っている現在です。その中で私たちは許しに立つことができるはずです。マスコミは煽るかもしれません。許せない国だって、許すことできないって、向こうが折れてこなければこちらも折れることはないって煽るかもしれません。そうじゃないんですよ。私たちは十字架のもとに立てばいいんです。 私もこんな私も許されてるんだから、許されない人は誰もいない、そこに立つしか平和はないんじゃないですか。神様の目をいただきましょう。それは私自身が神様に愛されている存在としてもう一回自分自身を受け取り直すという私自身の新しい発見でもあると思います。もうお芝居はする必要はありません。ヨセフ自身を、またその家族を導き変えてくださったお方は、同じように私たちにしてくださるはずです。神様は生きておられますから。お祈りをいたします。主イエス様、ヨセフ物語を通して私たち自身に語ってくださって心から感謝をいたします。どうぞ私たち自身をも作り変えてください。私たちは自分自身にこだわる心で生きているから、本当に不自由なところで生かざるを得ないのです。固い石のような心を抱えて生きてしまいます。強情を張ります。人を許せません。でもどうかその石の心を打ち砕いてください。それを打ち砕いてくださるのはあなたの愛だけです。十字架の許しだけです。どうかバカになってくださったあなたに倣って、私たちもバカになりきることができますようにお願いをいたします。どうぞ与えられているそれぞれの人間関係、与えられている一人一人との交わり、どうかそれをあなたから与えられているものとして大事に生きていくことができますように、あなたの眼差しをどうぞ私たちに与えてください。この世界と私たちの国をどうぞ憐れみ愛してください。私たちクリスト者がどうぞ平和の人として立っていくことができますように、取りなしに乗るものとしてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。